こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士のヨンギです。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。本日は第161回目の放送となります。テーマです。梅干しを使った簡単メニュー3選ということで、今日は梅干しをテーマにお話ししたいと思います。今の、時期ですね、ちょうどこの放送を収録していますのが、6月の10日なんですけれども、今まさにですね、梅の季節でございまして、スーパーでも、青梅だったりですね、ちょっと熟した旧梅、そして、ホワイトリカーや氷砂糖、あとお酢、ビネガー類とかですね、塩とか、本当にそのいわゆる梅仕事、ね、梅を使った加工品作りの、もうセットがね、結構ドーンと置かれてるような、そんな季節です。で、この放送でもですね、去年本当に今ぐらいの時期ね、梅のお話をしてるんですけれども、私もですね、昨日梅干しを、つけまして、で、青梅をね、本当にちょっともったいなかったんですけど、とてもいいね、青梅をね、送っていただいて、でそれをですね、梅干しにしたいから追熟をさせてみようと思って、要はその青い状態からこう黄色く熟れた状態にね、少し時間を置いて梅干しにしたいなと思ったんですよね。で結構こう調べるとね、なかなか難しいっていうことは書いてあったんですけれども、ちょっとこう湿気がたまらないように、それでいて乾燥しすぎないように気をつけながらではあったんですが、ちょっとね、15% ぐらいかな、傷んでしまったりとか、部分的にちょっとね、傷ができたりっていうようなことで、梅干しにね、向かないものが出てきてしまってたんですよね。ですが残りはね、綺麗に黄色く熟れてきたので、昨日もう下ごしらえをしようとね、私ね、砂糖も使うんですね。塩と砂糖で漬け込んで、無事に漬け込みができたっていう状態なんですね。でまたその傷ができた方も本当にね、一部やっぱりカビが出てきてしまったようなところはね、残念ながら廃棄になってしまったんですけれども、傷があるけど、これ取ってすぐに加工すれば食べられるんじゃないのかなって思ったやつはね、もうアクを抜いて電子レンジでね、甘く煮ちゃいました。でやっぱりその電子レンジって急激に温度がこう上がってていくので、皮はねベロッとこう剥けてしまってはいるんですけど、ただねお味はね結構良くて、でシロップがやっぱり結構梅から出てくるんですよね。梅の果汁が出てくるので、でそれがねちょうどこう砂糖と相まって、甘酸っぱいね、こう濃厚な梅シロップみたいな感じになっているので、それをね炭酸と氷で割ってね飲んだりということで、やっぱりこう無駄なくね、本当に美味しくいただけるところは美味しくいただかせていただいた、そんな感じでございます。でこの梅干し作りっていうのが、私はねまだ歴史がそんなに経ってなくて、7、8年前ぐらいですかねに初めて梅干しっていうのを自分で作ってみようっていうふうに思って、つけ出したんですけど、その時もですね、出来上がったやつっていうのがね、出来たてこんな感じなんだって思ったんですけど、結構ね時間を置くとすごく美味しくなるんだなっていうのが分かって、で今うちにあるね、一番前の時期の梅干しだとね、2018年の梅干しっていうのがねあるんですよね。でこれがねすっごくやっぱり味わいが深くて美味しいんですね。だから少しずつこう使い切らずにある状態で次の毎年作ってるような感じなので、結構ね梅干しが割とたくさんあるんですね。でそういった方がもしかすると私同様ですね、梅干し作り大好き人間の方がもしかすると私のようにかつての梅干し、時間が経った美味しさを味わいながら結構量を持ってる方もいらっしゃるかもしれないなっていうことで、今日はですね、もう梅をつけるということというよりは、出来上がった梅干しでね、こんな料理を、してますよっていうね、簡単にできる3つをご紹介していきたいと思います。 それでは、早速参りましょう。一つ目ですね、浅漬けです。これもしかするとね、梅酢の使い方っていうリスナーさんからの質問の時にお話をしたことと重なるかもしれないんですけれども、浅漬けをですね、もう本当に簡単にできるやつを作るんですね。で、大体キャベツがあって、で生姜があって、それをね塩と昆布茶少し入れて揉んで作るんですけれども、その時に叩いた梅をね少し入れるとね、また一段と美味しいんですよ。で、梅のこう叩いた実の酸っぱさが入って、であとねごま割とたっぷりねその後こうかけていただくんですけれども、非常にね塩気あり、そして昆布茶のうまみあり、であとは梅のねこう酸っぱさがやっぱり爽やかなんですよね。なのでね、ちょっとこうそういう塩もみした野菜に加えていくとすごく美味しいっていうのがあります。でこれがね本当の簡単版で、まず一つ目ですね。次、二つ目なんですけれども、まあこれもですね皆さん作ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますが、私も大好きですということで、二つ目は、梅のね炊き込みご飯でございます。でこれは結構叩いた梅をですね、白いご飯に混ぜ込んでっていうのも、まあ、まさに美味しそう、梅干しおにぎり的な美味しそうな感じがしますけれども、私はねじゃこと一緒に炊くっていうのがね定番っていう感じになっています。でその際はですね、だいたい米2合に対して梅干しをね、まあ、中ぐらいの粒だと3つか4粒ぐらい入れますかね。で、米といで、であと水加減するときに少しだけお酒を入れるんですけれども、その上側に梅をですねちょっとこうなんていうの、開いた感じで入れますかね、まあ、丸ごと入れても全然構わないんですけど、少しこう開いて種もくっついた状態で上にこう乗せる感じで、あとは昆布をですね少しこう切り目を、味が出やすいように切り目を入れまして、で昆布をそうだな、大体まあ厚さにもよりますけどね、一概にこう何センチ角とは言いづらい部分があるんですけど、でもまあ6、7センチぐらいの角のぐらいの昆布にこう少しハサミで切り目を入れて乗せていくんですね。であとはじゃこをだいたい2合に対してそうだな、まあ、30g、少なくてもね全然美味しいんですよ。少なくても美味しいし、多ければ多いなりにちょっとこうお魚の美味しさっていうのも少し加わる感じになるんですね。であとはお酒をもう本当に大さじ1杯ぐらい入れて、であとは塩をですね、梅干しの塩分もあるし、あとはじゃこの塩分もあるので、まあ、入れなくてもいいかもしれませんし、入れるとしたらねだいたい小さじ半分ぐらいですかね。小さじ半分で2合だとそんなにしょっぱい感じにはならないと思うので、まあごくごく薄味が好きな方は本当に入れなくても多分梅のほんのりした味わいが感じられると思うので、そんな感じで少ないバージョンでお試しいただくといいかもしれません。でこれ炊き上がったら忘れずに昆布を取り除いて、であとは梅干しの、ね、種を必ずね取るようにして、もう入っちゃうとねかじって瞬間にないものと思ってかじって種に当たるとちょっとね大変なので、必ずねその入れた分の梅干しの個数の種を取り除くようにする。で一緒に入れて炊くっていうのはやっぱりこう梅干しの種の部分にもね塩分含め味があるんですよね。だから私は一緒に入れて炊くんですけど、炊き上がった時に取り忘れないようにするっていうのがね大切かなと思います。そして、もう蒸らしが終わったらもうしゃもじなどで、しっかりこう混ぜていただいてね、であとはもう茶碗に盛って、で、お好みでですねごまをこう白ごまをね、振っていただくとね、これがねなかなか美味しいですね。進む食べ過ぎてしまうっていう、そんな感じに出来上がってまいります。そして3つ目です。3つ目はですね、これ梅干しって結構本当にいろいろ使えると思うんですよ。タレに使う方もいるし、ドレッシングに使う方もいらっしゃると思いますし、あとは煮物の時に一緒に入れてもね、お魚なんか煮る時に美味しかったりもするんですけど、ここではですねつまみ系で一品ご紹介したいと思います。これは、クリームチーズに叩いた梅干しを加えていく ていう感じなんですね。でそれをあえ衣にしまして、蒸したあるいは茹でた鶏ささみとあえていくっていうね、こういう使い方でございます。で、鶏ささみなんですけれども、これは筋を取りまして酒蒸しにする、あるいは酒茹でするっていう感じですね。もう浅く、お水張って、そこにお酒少し入れて、塩もパラッと入れて、で、沸かしたところに、筋を取ったささみを入れてですね、茹ですぎないように気をつけながら火を通す。で、あとは粗熱が取れたら手でこう細かくほぐして裂くんですよね。で、あるいは電子レンジの場合は筋を取ったささみ、そして、塩パラパラで、あとお酒を少し振りかけてラップをしてですね、加熱しすぎないようにね、しすぎるとちょっと固くなってしまうので、もうちょうどいい感じで火が通るように蒸していく。でまた同じようにささみをほぐしていくっていう感じですね。で、クリームチーズはもう手軽なところだと本当にキリーのね、まあ、メーカー名言ってしまうと、ブランド名言ってしまうと、キリーのような個包装になってるやつはね、本当に好きなだけ使えるっていうね、楽ちんさがあるので、そういったものでとてもやりやすいと思うんですけれども、そのままこねっていってもちょっと硬いっていう場合はですね、容器に移しまして、もう本当に10秒単位ぐらいで、少し熱が通るとこうすごく緩まりますのでね、クリームチーズって。で緩んだところにレモン汁か、酸味が好きな人はレモン汁だし、旨味が好きな方は鶏の蒸し汁、私はね割と鶏の蒸し汁派なんですけど、それを少し入れましてですね、緩めるんですよね。そうすると温度が再び下がった時にもチーズが固まらないので、そうやって少しこう旨味の出汁を入れてですね、よく混ぜて滑らかな感じにするんですね。でそこに叩いた梅干しを加えて、で、酸味でキリッとさせたい場合はそこにレモン汁少し落としてもいいんですけれども、あとはほぐしたささみをこうあえていく感じですね。であとはごまでも美味しいし、あとは刻んだお地蔵をねたっぷりのせてもいいんですけれども、結構ねこうしっかりこうコクのある感じに梅干しがねアクセントにいい感じになっていてね、日本酒をお飲みになる方は美味しく合いそうな感じがするし、白ワインとかですね、ビールとかそういったものにも非常に合うんじゃないかなと思います。ということでですね、今日は、梅干しを使った、お手軽3品ということでご紹介してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。好きな方はですね、本当にいろいろな使い方をされてると思うんですけれども、ちょこっとね本当に入るとアクセントになって爽やかになるね、塩分もしっかりっていうようなところもあって、これから暑くなってくるとですね、結構やっぱりこう汗をかいて体温調節したいなとかね、酸っぱさで食欲を増進させたいななんていうタイミングにも梅干しがね大いに活躍してくれそうなので、興味あるもの一品でもありましたらね、お試しいただけたら嬉しいなと思っています。ということで、本日はですね梅干しを使った料理でご紹介しました。で3品目がですね酒のつまみだったんですけれども、ここで一つお知らせです。この放送前回もお話ししたかもしれないんですけれども、この料理が楽しくなるラジオ、オンラインイベントを開催いたします。来たるですね、6月の12日もう間もなくですね、あさって今10日にこれ、録音してますんで、12日日曜日なんですけれども、午前のお昼前のですね11時から45分間ぐらい、そんなに長くないと思うんですけれども、YouTube ライブで、イベントをしたいと思います。イベントって言ってもですね、皆様からお寄せいただいた声と私のお話で、楽しいひとときを共有しましょうっていうね、そういう会なんですよね。で、前回初めて5月に開催しまして、その時のテーマが私が元気になる食べ物っていうことで、事前にですねこうやってお知らせをして、応募してくださった方のお声を読みながら、私も自分の元気になる食べ物をお話ししながら、チャットっていうね YouTube ライブってこう参加者がこう書き込みができる場所がありますので、そこにもね結構コメントをいただくことができて、みんなのこうな、あこういう感じで元気になれそうっていうね共有がねなかなかねいい時間だったんですね。なので本当に YouTube ライブってね、ご参加いただくのもね出入り自由なんでね、気楽に 来ていただけると思うんです。で、私の方からはどなたが来てるかっていうのは全然わからないので、こう5分ぐらいね、ちょっとながら聞きしていただいて、さあお出かけしようって言って抜けていただいても全然構わないので、気楽にね、本当に参加していただけたらいいなと思います。で、今回が第2回目、6月の12日に開催ということになります。で、今回のテーマが私の一押しつまみということなんですね。で、これは手作りしてるお料理でもいいし、あるいはお気に入りのお惣菜屋さんのこれっていうね、ゴーヤチャンプル最高とかですね、そういったお店の美味しいものでもいいし、はたまた駄菓子系ね、スナック菓子系とかで、これがあれば私はもうビールが何杯でも飲めるみたいな、そういう駄菓子系とか、あるいは市販のね、お漬物とかおつまみみたいなものでもおすすめ、これがいいなっていうもので、教えていただけるとね、誰かのおすすめってね、やっぱりちょっとすごく興味深くってやってみたいなって思ったりしますので、そういったね、情報の共有を楽しくできたらいいなと思っているので、本当にね、気軽にご参加いただきたいし、あとはご参加できないけれどもちょっとお話の内容に参加したいなって思ってくださる方は、URL を貼っておきますので、そちらのね、フォームから本当にお寄せいただけたらすごい嬉しいです。で、お寄せいただいた方のコメントはね、もう 100% 私読ませていただきますんで、ライブ自体は限定ライブなんですよね。やっぱりリスナーさんとの交流っていうことがあるので、聞いてくださってる方と の URL で、まあ、一般の方はそこにはお入りにならないと思うんですけど、収録後のアーカイブではですね、一般の方にもご覧いただけるように、なっていますので、ぜひですね、参加いただいて、当日参加いただくものも大歓迎、そして当日参加されないけれども事前の応募に教えていただくのも歓迎なので、どちらかあるいは両方でですね、皆様のお越しをお待ちしております。で、その、参加方法ですけれども、こちらも番組の説明欄に YouTube の URL を貼っておきます。で、もうすでに私予約をしていますので、その URL をクリックしていただくと、当日のね、タイトルが書いたこう画面になっていって、で、待機中って出ると思いますので、あ、ここでやってるんだってね、ご確認いただいてもいいかもしれません。で、当日もうお好きな時にやってる間ですけどね、来ていただいて参加していただければご視聴可能っていう風になっていきます。ということで、皆様のご応募、ご参加をお待ちしております。そして、もう一つ軽くですけれども、当方はですね、料理の基礎トレーニングということで、基本や定番料理に特化した、割とこう集中プログラムで、教室を開催しています。で、この6月期というのもスタートしますが、ちょっとね、みっちり学べる7週間ということで、これから料理を始めたい方のための家庭料理の基礎トレーニングというね、コースがスタートしますので、こちらも URL を貼らせていただきます。もし興味がある方はぜひご覧ください。ということで、本日もお付き合いお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。